それではお読みいたします。出エジプト記3章13節から22節。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。言ってイスラエルの長老たちを集めて彼らに言え、あなた方の父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主が私に現れて仰せられた。私はあなた方のことを、またエジプトであなた方がどういう仕打ちを受けているかを確かに心に留めた。それで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地、乳と蜜の流れる地へ登らせると言ったのである。彼らはあなたの声に聞き従おう。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼に、ヘブル人の神、主が私たちとお会いになりました。どうか今私たちに荒野へ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてくださいと言え、しかしエジプトの王は強いられなければあなた方を行かせないのを私はよく知っている。私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを打とう。こうした後で彼はあなた方を去らせよう。私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出て行くとき、何も持たずに出て行ってはならない。女は皆、隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。それでは、この箇所から、私はあるという方がと題しまして、近藤牧師がメッセージいたします。
人にはそれぞれの性格があります。物事に対する取り組みということの中にも、その性格の違いが現れてくるものです。まあ、大雑把に分けまして、石橋を叩いて渡ると言われるように、できるだけ綿密に緻密に計画を立ててからでなければ行動を起こすことが不安でできない、非常にですね慎重な性格の方々がおられます。一方、何事も足をまず踏み出してみなければと、多少の失敗もよしとしながらまずは行動してみる、そういうですね性格の方々もおられます。皆さんはよりどちらにご自分が近いと思われるでしょうか。どちらもですね、いて良いと思うんです。どちらが良いということではなくて、どちらも必要なんだと思うんですね。教会に属する私たち一人一人の性格、どちらの性格の方がいてもいいんです。それが教会の豊かさの現れの一つではないかと思うんです。逆にどちらかだけだったらばと考えますと、何かですね怖いような気がするんです。何でもかんでも考えてばかり、議論してばかりで何も具体的に取り組めないというのであれば、 教会は今も生きて働かれている神様の時というものをともすれば見逃してしまうことになります。あらゆる時代にご自身の技を進めておられる神様の時というものを見る目が私たちには求められています。けれども同時に、何でもかんでも考えることなしに取り入れ取り組むというのであれば、教会は基準と調和を失って節操のない迷走を続けることにもなってしまいます。主にあって求められる大胆さというもの、同時に教会のキリスト教会の歴史というのは異端信仰との戦いでもありました。一見それらしく見える教え、しかし実は聖書の教えとは逸脱している、聖書の教えからは逸脱しているそのような教えに対して吟味してしっかりと見定めていく、そういう目というものも教会の歴史の中では絶えず求められてきたことです。まあ、そういう意味でですね、どちらも必要、どちらの視点も必要ということが言えます。まあ、そういう意味ではですね、今この教会の役員会というのは非常にバランスが取れているのではないかと、そのようにですね私は見ているんです。一つですね、教会の豊かさの表れとして今日も役員会が行われますけれども、私たちの役員会があるのではないかなと思うんです。先週は昇天者記念礼拝ということで、ヨハネの福音書の6章から命のパンとご自分のことを自己紹介されたイエス様のそんな場面、姿を私たちは聖書から教えられていきました。今週は出エジプト記に再び戻ってきましたけれども、偉大な指導者としてエジプトに使わされようとしているモーセという人物です。今日の3章の後半の場面は2週間前に開きました3章の前半の続きの箇所です。あの燃える芝の中から語りかけられた主とモーセとのやり取りの場面の続きです。かつてはエジプトの王宮で育ちながら深い挫折を経験して、逃げていった先のアラノで羊飼いとして40年間の生活を過ごしてきた。そして今や老齢を迎えていた、80歳になり老齢を迎えていたモーセ、まあ、このモーセをですね、先ほどの性格という話に当てはめて考えてみますと、このモーセという人はどんな性格だったか、まあ、一つですね、非常に慎重だったということができると思うんです。非常に慎重な性格であったモーセ、この3章から4章にかけまして、神様からの召しを受けたモーセは徹底的に尻込みをするんです。辞退をするんです。前回の3章前半、この場面ではモーセは神様に対してこのように答えました。3章の11節覚えていらっしゃるでしょうか。モーセは神に申し上げた、私は一体何者なのでしょう。とんでもありません。私などはとってもそんな大役にはふさわしくありません。私には何の自信もありません。いや、あえて言うならばふさわしくないということだけには自信があります。まあ、そんなですね、変な自信さえ伺えるように、私は一体何者なのでしょう、とんでもありません、そのようなモーセの姿がここには記されています。まあ、けれども考えてみますと、ただこれはモーセの性格によるというだけではなくて、無理もない話だと思うんです。奴隷であるイスラエル人を連れてエジプトから出ていくというのは、モーセが恐れを覚えて尻込みをするのも当然の大事業です。そこにはあのパロとの対決が求められます。そして一 端は自分のことを拒絶したイスラエルの民をまとめていかなくてはならない。まさにもう一国の国主とも言えるようなその責任の重さが求められているんです。私たちは責任の重さということで2週間前にもお話をしましたけれども、今この国の指導者が一つの決断ということにあたって非常に困難な状況に置かれている、そのことをニュースで見続けています。見続けているというのが非常に傍観者的な言い方で、傍観者としての言い方であり、この時点で遠い私たち、遠いところにいる私たちは沖縄の方々に対して非常に申し訳なさを覚えることかもしれません。しかし今この日本の国において私が代わりにその問題に取り組んでいきましょうと自信を持って言える人はとてもいないのではないか。この基地の問題、安全保障の問題、誰がその立場に立ったとしても非常に困難な取り組み、不可能とも思えるような取り組みに当たらなくてはならない。いや、本来総理大臣になるということは自分がそのことに取り組みますと手を挙げたということでもありますから、やはりその責任の重さというもの、責任というものが問われているのだと思いますけれども、このモーセが負おうとしていた責任というもの、モーセにはとても追い切れない、そのように思えるものだったんです。神様の召しの重さというものをとても受け止めることができない、そのようなモーセの姿がここに書かれているわけです。さあ、そして今日開かれています3章の後半ですけれども、モーセは自分が尻込みをする理由として前回の私は一体何者なのでしょうという問いかけに続く応答をしているんです。それが13節の言葉です。では13節をもう一度ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記3章13節、はい、モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らにあなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。一見しますと、モーセはまず今私はイスラエル人のところに行きますと答えているんです。この言葉はともすれば、おモーセはその気になったのかとも思える言葉だと思うんです。でもどうやらそうではないんです。まだまだモーセは非常に及び腰の状態です。使わされていく先のイスラエルの民が投げかけてくるであろう一つの質問をモーセは神様の前に持ち出します。その名は何ですか、その名は何ですかと私に必ず聞くでしょう。4章前半にも再び登場しますけれども、モーセの言いたいことはこうなんです。どうせイスラエルの民は神が私を使わしたなどと言っても受け入れてなどくれませんよ。神が私を今使わしたなどということを信じてはくれませんよ。こうやってあなたが私に語りかけてくださっていること自体を信じてなどくれないはずです。でもですね、ちょっと不思議に思われないでしょうか。皆さんはなぜモーセはこの時その名は何ですか、神様の名前を民は聞いてくるでしょうとそのように答えたのか。ここで名前は何かと聞くことが一体何の意味があるのか、不思議に思うんですね。私はなぜここでモーセが神の名前ということにこだわっているのか、その理由を理解するためにはイスラエル人にとっての名前というもの、名 前ということを考える必要があります。理解する必要があります。実はこれは単純な名前ということ以上の意味を持っているんです。イスラエル人にとってユダヤ人にとって名前というのはただの記号そのものを表す記号としての名前以上の意味を持っていました。それはその名前が表す存在そのものを表している。その名前が表す存在が一体どのようなものなのか、何をする存在なのか、どのように働く存在なのか、それが神の名前だとするならば、それは一体どのような神なのか、このことを意味していたんです。でもですね、エジプトにいるイスラエルの民もそしてモーセも同じ神を信じているはずです。あのアブラハムから始まった先祖代々伝えられ続けてきた同じ神主を信じているということにおいて同じ共通の神を信じているはずなのに、なぜモーセはここで名前を神様に尋ねているのか。創世紀の時代、ここに書かれている通り、アブラハム、イサク、ヤコブに対してご自身の計画を示し、繰り返し繰り返し約束を与え導いてこられた神、創世紀に書かれている神、この主が確かに伝えられ続けてきていました。しかし、その創世紀の時代から、このモーセが今立っているこの時代に至るまで経過した年数は400年以上です。モーセの言いたいことはこうなんです。エジプトにいるイスラエル人が先祖代々伝えられ続けてきた神の約束、先祖代々伝えられ続けてきた神の約束という以上に、リアリティを持った神の新しい啓示、約束を求めることは目に見えています。それがなければ、一旦挫折をしている私のことなど誰も信じないでしょう。私は確かに今このように具体的にあなたからの招きを受けています。でも、私はあなたのことを、あなたのその招きのことをどのように人々に紹介したらよいのですか。誰も私のことを神が召してくださった、主が召してくださったなどと信じてはくれないのではないか。それがモーセの不安だったんです。繰り返しますけれども、聖書の世界において名前というのは性質や性格、その存在そのものを表します。その名前は何ですか？あなたの名前は何ですか？この問いかけの中には、あなたは一体どのような新しい約束を与えてくださるというのですか、そのような意味が込められているんです。あなたは今これからどのように働かれようとしておられるのですか、新しい計画を示してくださるのですか、そのような意味が込められているんです。そのようなモーセの問いかけ、イスラエル人が持つであろう問いかけに対する神様の答えは実にシンプルなものでした。そして同時に不思議なものでした。14節、神様の答えが記されています。14節もご一緒にお読みしたいと思います。出エジプト記の3章14節、はい。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされた。神様はモーセに対してご自身の名前を私はあるという不思議な言葉を持って答えられました。私はある。先週はイエス様がご自身の自己紹介として私は命のパンですと、私が命のパンですと 自分を紹介されたそのことをお話をしました、開きましたけれども、今日もですね、連続した神様の自己紹介とも言えるそんな場面です。私はある、神様のこの不思議な答えのうちに一体どんな意味が込められているのか、続けて2つの点からその意味を考えていきたいと思います。この私はあるという名前とも言えないような、何と言いますか、この名前のうちに込められている意味、その一つ目は、いつでも存在するお方であるということ、いつでも存在するお方であるということです。私たち人間は歴史上あらゆる神々と呼ばれる存在を作り出してきた、そんなものだと思うんです。過去の歴史のいろいろな資料を振り返ってみても、さまざまな時代の中で人々は神々と呼ばれる存在を作り出して祭り礼拝を捧げてきた、そのことを知ることができます。自分たち人間を超えた存在を求める思い、自分たち人間を超えた存在を求める思い、有限である自分たちを超えた無限の方、その存在を求める思いというのは確かに人間に共通して備わったものではないかと思うんです。純粋な無神論と言える人はそう多くはないはずです。でも皮肉なことに、人は人を超越した存在を求めながら、人以下にしか過ぎない神々と呼ばれる架空の存在を作り出し続けてきた、そのようにも言うことができると思うんです。自分の都合の良いように偶像を作り拝み続けてきた。預言者たちはそのような人間の愚かな姿を皮肉を込めて預言して言っています。例えばイザヤはこのように言ったんですね。人は森から木を切ってくると、人は森から林から木を切ってくる、その木を薪にして暖を取り、パンを焼き、肉を食べる、料理をして食べるためにその木を使う、そしてその余りで偶像を作って拝み救ってくださいと祈っている。同じ木が肩や燃やすために使われて、その同じ木が偶像となって、一生懸命それを人は祈って拝んで救いを求めている。なんと滑稽なことかというわけです。あるいは預言者エレミアも、人間が偶像を拝むことの愚かさについての神様の言葉を伝えました。それは林から切り出された木、木工がナタで作ったものに過ぎない、それは銀と金で飾られ、釘や土で動かないように打ち付けられる、それはキュウリ畑のカカシのようで物も言えず歩けないので、いちいち運んでやらなければならない、そんなものを恐れるな。人間が作った偶像は所詮作り物、自分で動くこともできず、人間が打ちつけるのでなければ倒れてしまい、自分では起き上がることもできない、そのようなものに過ぎない。なのになぜ人はそのようなものを恐れ拝んでいるのか、一生懸命拝んでいるのか。人間が作らなければ存在しているかどうかもわからない、自分では証明もできないような偶像を恐れるなというわけです。それに対してモーセに語りかけられた神様、この神は一体どのようなお方なのか。私はあるとそのように宣言された神様、神は存在するために誰かの助けを、ましてや人間の助けを必要とするようなお方ではないということなんです。私はあるという言葉、もともとのヘブル語、もともとの言語のですね、ヘブル語、このヘブル語を訳したのがこの私はあるという言葉なわけですけれども、英語の聖書はですね、英語の聖書は軒並み面白い訳し方をしています。英語の聖書は I am who I am、 I am who I am そのように訳すんですね。私は存在する私である。私は存在するものとしている。そのようにでもですね、この英語の I am, who I am という言葉を訳すと日本語ではそのように訳せるでしょうか。つまりは、神とはこの主とはあってある方。自立自尊というような言葉が使われます。自立自尊、存在するために誰かを必要とするお方ではない。いや、この主、神こそがこの世界が始まる前から存在されたお方、この世界を作られたお方、この世界が存在する前から存在されたお方、そして今も存在し永遠に存在されるお方。黙示録ではこのお方のことを昔いましま、イエス・キリストも重ねて指しながら、昔いまし、今いまし、とはにおられるお方、昔おられ、今おられ、やがて来られるお方、アルファでありオメガであるお方、そのようにも表しておりますけれども、黙示録で表されていますけれども、神の存在に対する私たちの存在ということを比較して考えるときに、この私はあるという言葉、この神様の存在をより理解しやすくしやすいかもしれません。私たちの存在とはこの地上にあって非常に儚いものです。私たちの意思とは関係なく、私たちはこの地上に生まれ出ました。私たちがですね、生まれると意思を持って生まれてきたわけではないんです。そしてやがてそれぞれが定められた時に、それぞれの生涯を終えていきます。この肉体は滅びていくんです。しかし、そのような私たちとは全く次元の異なるお方として、神は永遠から永遠まで確かに存在するお方としてご自分のことを表されているんです。いつでも存在されるお方としての私はあるというお方。さあ、そしてただですね、私はある、存在すると言っても、ただ漠然とどこか遠いところに存在していて、この世界で何が起ころうと、人がどうであろうと我関せずということでは決してないんです。私はあるというお方、ここに込められた意味の2番目は、いつでも今働いておられるお方であるということです。いつでも今働いておられるお方であるということです。神はいつでもこの世界にあって働かれ、何か遠く漠然としたところにぼんやりと存在しているのではなく、いつでもこの世界にあって具体的に能動的に働いておられ、ご自身の計画に沿って人に語りかけ、約束を与え、ご自身の召された人々を使わされ、その計画を休むことなく進めておられるお方であるということです。この私はあるという言葉は、ただ存在を表すというだけの言葉ではなく、この言葉は非常に能動的であり活動的な言葉でもあるんです。つまりは、神がいつでも能動的にご自身の働きを進めているお方ということを表している言葉なんです。私はあると、この時神様はおっしゃいましたけれども、主はおっしゃいましたけれども、イエス・キリストは、イエス・キリストは先週お話をしましたように、私は何々ですという言葉を多用して、そしてご自身のことを表しました。私は世の光です、私は道です、真理です、命です、私は良い牧者です、私は門です。それぞれの言葉に込められたイエス・キリストのご性質、表されたイエス・キリストのご性質があり、それだけではなく、イエス・キリストの働きがある、働きを表していたということもお話をしました。私は命のパンですとイエス様がおっしゃったその時、このパンという言葉には、イエス様がやがて向かって行かれる十字架、そしてその十字架上で成し遂げられる贖いの御業、罪の許し、そして分け与えられる命ということが まさにイエス様がなされるその御業、イエス様のお働きと結びつけられて表されていました。それぞれの言葉に表された性質があったように、この私はあるという言葉にも父なる神主の具体的な計画御心が込められていた。具体的な計画御心を進める、そのお方の性質が込められていました。アブラハム、イサク、ヤコブの神、それぞれに約束を与えられた神はこの時、確かにモーセに約束を与え、使命を与え、その約束の通りに働かれようとされていたお方です。16節から22節、16節から22節にはこの後、この出エジプトの計画を通してどのようなことが起こるかということがあらかじめモーセに対して告げられている神様の言葉です。具体的な計画が明らかにされています。モーセが行って長老たちを集めて彼らに語るということ、すると長老たちがそのモーセの声に聞き従うということ、ここで神様は一つ約束を与えられます。そして長老たちとモーセとでエジプトの王パロのところに行くということ、しかしパロはその言葉を聞こうとはしないということ、しかしそのような逆風反対にあったとしても、神様ご自身が御手を伸ばしてあらゆる不思議でエジプトを撃つということ、その結果パロはモーセとイスラエル人を行くこと、エジプトを出ていくことを許すということ、ここにも約束があります。さらにただ出ていくだけではなく、エジプト人たちがイスラエル人に好意を持ち、まるで400年近くにわたる、400年にわたるその奴隷としての働きの報いを受ける、報酬を受けるがごとく、イスラエル人たちはその行為に基づいてエジプト人たちから多くの財産をもらうことになるということ、ここにも神様の約束があります。この約束計画、お気づきの通り、ここではもうすでに勝利が明らかにされているんです。さまざまな戦いがあること、反対があることが明らかにされつつも、しかし同時に神様はここにもうすでに勝利があるということを、私は勝利を用意しているということを明らかにしているんです。必ずしも詳細にその事柄の一つ一つ、例えば不思議を行うと言っていますけれども、その不思議の一つ一つがどんなものか特に説明されているわけではありません。でも勝利だけは、イスラエル人が得ることになる勝利だけは確かなものとしてここに表されているんです。私はあるとご自身のことを表された神様は、同じように私たちにも約束を与え、今この現代においても、この時代においてもご自身の計画を進めておられます。私たちに与えられた勝利の約束、それはイエス・キリストの十字架による勝利の約束です。そしてもたらされる救いの計画が明らかにされています。モーセとイスラエルの民が神を信じて従うとき、勝利はすでに保証されていた。一か八かではないんです。同じように私たちも神様の前に悔い改めて立ち返る、その時罪に対する勝利はもうすでに神様によって保証されているんです。イエス様はヨハネの福音書でこのように語られました。16章でこのように語られました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。神様はキリストを通して明らかにされた救いの計画をこの歴史を通して具体的に世界中で進め、 そして今、私たちのうちにも進行形ですね、私たちの救いの御業というのは、私たちを作り変えるこの神様の救いの御業が今も私たち一人一人のうちで続けられている。そして同時に私たちを通してこの世界にあって神様の救いの御業が今も進められている。神様は進めているお方です。私たちが立てる計画は不確かなものです。いろいろ予定を立てます。でもそれはあくまでも未定なんです。本当に私たちの人生においては未定のことばかりだと思うんですね。綿密に立てたはずの計画がもろくも一つの失敗によって崩れ落ちていく、思い違いによって崩れ落ちていく、予想外の出来事によって全て計画が水泡に帰してしまう、そのようなことを経験します。ルカの福音書の12章、そこに記されています一人の金持ち、豊作を得た一人の金持ち、彼は蔵を建てました。自分の財産を貯め込んで、もうこれで自分は一生楽に暮らせると計画を立てたんです。しかし、そのような金持ちに対して語りかけられた神様からの言葉は、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られるのだ、というものでした。人が立てる計画、人生における計画、その脆さ、儚さというものを表しています。しかしそのような私たちの計画と比べるときに、神が進めておられる計画の詳細というものは、私たちの目にはたとえ明らかではなくとも、私はあるとご自身のことを表すお方が確かに今も働き、これからも働かれていく、そのように信頼し信じることができる、これが私たちの信仰です。この私はあるという言葉、今日の3章の流れの中で15節の後半、一番最後の部分で、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である、そのように神様はモーセに告げました。これがの、これが表し、これが表しているのは何の言葉なのか、直前のアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、その直後に書かれている主という言葉です。創世記の初めから主という言葉は使われてきました。しかしこのモーセに対して初めてその主の意味が明らかにされていくんです。以前も説明したことがありますけれども、この新改訳聖書で太字で主と訳されている言葉、この言葉はもともと主という意味ではないんです。どのような意味か、まさに私はあるという意味を表すヤハウェ、おそらくヤハウェと読んだと言われるヤハウェという言葉なんです。ユダヤ人たちはこのヤハウェという神様の呼び名を呼ぶことは恐れ多いと考え、このヤハウェという言葉が出てくるときには、そこにアドナイという別の呼び方を当てはめました。それほど神様のことを恐れていたんです。ユダヤ人は神の名をみだりに唱えてはならない、みだりに唱えようものならば命がない、それぐらいの恐れを持って主を礼拝していたのがユダヤ人でした。アドナイと当てられた言葉の持つ意味は一体何か、それが主、主人を表す主という言葉です。私の主、人生の主、私の主人、イスラエルの主、すべてをご支配しておられる主、そのような意味を込めて彼らはこのヤハウェをアドナイ主と呼び替えたんです。まあ、そういう意味でこの主という太字で私たちが新改訳聖書で読んでいくときに、この背後には私はあるという神様の宣言があったことを思い出したいと思うんです。私の主、私はあると言われるお方、 皆様この1週間を振り返られるときに、皆さんそれぞれの生活の中で自分自身の不確かさや儚さ、愚かさとは裏腹に、主ご自身の確かさ、主ご自身の確かさを覚えた、深く覚えたということはあったでしょうか。1週間の歩みの中で思わず、ああ主よとそのように呼びかけられたことはあったでしょうか。私自身が振り返るときに、いくつかの点においてそれがありました。そして実は昨晩もですね、そのようなことを経験しました。私にとってですね、この何週間かはもう本当に目まぐるしく、非常にですね忙しかった、今も進行形ですけれども、そのような日々でした。通常の1週間の牧師としてのスケジュールを進めながら、専門学校の授業、そしてそのための準備ですね、なかなかエネルギーと時間を使うものでした。そして何よりも今はですね、1週間後に迫りました旅の備えですね、旅の一つ一つの備え、あるいは旅先での奉仕の備え、そしてまた留守にすることになる教会の留守の間の一つ一つの備え、それに伴うあちらこちらへの連絡、あるいは役員会や例会でのその話し合いの一つ一つの内容、備え、突発的に起こるさまざまな事柄、そういうことをですねこう抱えながら、体調の悪さも重なったと思いますけれども、実はですね昨晩は、今日の礼拝を備え、今日の礼拝を控えながら、果たして自分は礼拝者としてふさわしい状態で今日を迎えることができるのだろうかと、そのようなですね非常な不安に襲われていました。目をつぶればいろんなですね、あれもしなくてはならない、これもしなくてはならない、あれもしていない、そのような心配事がですね次々と浮かんできて、全くこう休まらないような中にあったんです。でもですね、そのような時に思い出したんですね、これも昨日のことでしたけれども、時々教会に来られる方が、昨日の夕方も来られました。そしてその方にお願いされたのが、何か聖書の言葉から話をしてくださいと言われたんです。昨日来られた時もこのようにおっしゃったんです。心配で心配で眠ることもできないとおっしゃったんですね。いろいろなことをもう考えすぎてしまって、心配で心配でもういても立ってもいられなくて思わず来てしまいました。そんな私に聖書から何か話してくれませんか。私はその訴えかけを聞きながら、すぐにですねマタイの6章を開きました。心配するのはやめなさいという言葉です。何を着るか、何を飲むか、何を食べるか、心配するのはやめなさい。天の父があなた方を養っていてくださるのだから。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。この箇所を開きながら、その方に語りかけていました。そしてその晩、私自身がですねもう心配で頭がいっぱいになってどうしようという状態の時に、ふと日中に自分自身が開いた、そして朗読した聖書の箇所が、力強い響きを持って私に対して語りかけられているということに気づいたんです。自分が開き朗読したその言葉が、時間を置いて自分自身にも語りかけられてきた、そのような経験でした。神様のご支配の中に委ねるということ、ご支配の中に委ねることができるという幸い、その時心配で満たされていた私の心が平安へと導かれていきました。もちろんですね、やらなければならないことをほっぽり出していくということではないんですけれども、しかし神様のご支配の中にあるということを認めることができる、これはなんという幸いかと思ったんです。私はあるとご自分のことを明らかにされる私たちの主、神がおられます。ただどこか遠くに漠然とではないんです。今 この時私たちの礼拝をお受けになるためにここにもおられるお方であり、私たちにぼんやりとした思いと小難しい知識を与えて、なんとなく礼拝に出たという義務を果たしたと満足させるためにおられるのではないんです。私たち礼拝者一人一人に語りかけ、私たちを使わそうとされておられるお方がここにおられるんです。私たちと共におられ、私たちを通して、いや私たちのうちに救いの御業をなし、ご計画を進めようとされている方がおられるんです。私たちの日常生活を通して、私たちのこの人生の歩みを通して、ご自身の計画を進めようとされているその方がおられる。私はあなたと共にいる。私があなたを使わすのだ。私はあるというものである。この方がおられることを、そして私を使わし伴ってくださることを覚えつつ歩むことのできる、そのような人生はなんと幸いなことでしょうか。最近繰り返しの最後のおすすめになりますけれども、今週も主は皆さんをそれぞれの場所へと使わせてくださいます。ただ使わすだけではない、伴ってくださる主が皆さんお一人お一人を通して、皆さんのその日常の場にあって、ご自身の計画を御業を進めようとされています。伴ってくださる主を覚えつつ、この礼拝から使わされていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天におられます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。すぐに不安に満たされ、恐れを覚え、おじけづき、尻込みをしてしまうような私たちです。しかしそのような私たちのことをよくご存知であり、私はある主というそのお名前を示しつつ、私たちを使わし、共におられる主が私たちを通して働かれるのだと、そのように約束を与えてくださる神様のご愛に心から感謝いたします。また私たちこの場所から出ていきます。主のその御業に自分自身の歩みを委ねていく信仰をお与えください。私たちには無理だと思うようなことであっても、不可能だと思うようなことであっても、主には不可能はない、このことを信じて委ねていく、そのような信仰をお与えください。約束を与えてくださる主に心から感謝しつつ、私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。